本日の聖書箇所はエレミア書の33章3節です。エレミア書33章3節です。入ってますね。じゃあお読みします。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。アメン。そっちが先ないか、ちょっと、いや、ついでやからもう。どうぞ、ちゃってください。
これ、内藤さんがこの聖書箇所を選んだのは、内藤さんのお嬢さんの涼子ちゃんの、職場の知り合いが最近がんになって、それで、Facebook に載せた一言が、涼子ちゃんの心に響いたので、その言葉を内藤さんに送ったからです。それがエレミア書の33章の3節で今読まれた箇所です。
ありがとうございます。まあ、ちょっとだけバックグラウンドを言いますと、エレミア書とかエゼキエル書、イザヤ書、結構似てるのが、旧約聖書の大半って、大半というか、まあ、モーセが出てきてからの旧約聖書の大部分っていうのは、選ばれた民としてユダヤ人がいるわけですけど、それでユダヤ人があなたのおっしゃることなら何でもしますとか言って律法というのが与えられたんだけど、それを守れずに破りまくりで、神様に守られながらも神様に背いてるっていう連続、そういう繰り返しっていうのが一つの大きなテーマだと思うんですね。でその中で、とうとう、イスラエルとユダに分かれて、結局周りの国にやられちゃうわけですね。神殿もぶっ潰されたりして、でその後に神様は結局、元のところにユダヤ人を集めるわけです。イスラエルに戻してくれるんですけれども、それまでしばらくの間捕囚というかね、捕らえられてよその国に連れて行かれて、ひどい目に遭わされたりですね、してたんですけど、今日の箇所っていうのは、そのこれからイスラエル復興という、そういうことの予言かなと思うんですけどね。まあ、3節だけ読んだら、あんまりわからないんですけど、どうしようかな。まあちょっと読みますね。じゃあちょっとだけ、まあ、1節から読みます。8節か9節ぐらいまで読んでみます。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。誠にイスラエルの神、主はルイと剣で引き倒されるこの町の家々とユダの王たちの家々についてこう仰せられる。彼らはカルデア人と戦おうとして出ていくが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために、私がこの町を、この町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かにする。私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、初めのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての咎を許す。もう一個か。この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄となる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこうっていう感じなんですけれども、最終的には、まあ、イスラエルの人たちを神様は救ってくださるんですね。たまたま今朝じゃない、夕べかな、久しぶりに宮内先生がFacebookに投稿されてまして、で、彼がよくやるパターンとしてね、旧約聖書のこういう箇所を持ち出して、それで載せるんですけど、イスラエルとかユダとかそういうのをあなたの名前に置き換えてくださいという、そういうことをされるんですけど、まあ、そういう読み方をしてもいいかもしれません。まあ、嫌なところを通ってきたけれども、どっかで神様が守ってくれる、まあ、そう言ったら簡単に聞こえるけど、まあ、そういう箇所で、その中で今日の3節ですね。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えて大いなることをあなたに告げようというので、この間似たような箇所を挙げましたよね。先月の 誰だ、近子が選んだところだったかな、ピリピビトへの手紙のあった、ピリピビトへの手紙4章6節から8節まででこう書いてあるんですけど、別に開かなくていいですけどね、読みますんで、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますというとこなんですけど、まあ、今日の箇所を読んでその特に7節のことを思い出したんですね。ピリピ人の4章の7節、理解を超えた大いなること、神様は大きすぎるんで私たちが理解できる方じゃないですね。ですけど本当にその神様に聞くとき、神様の名を呼んで、寄りすがるというか委ねるときに、我々の知識なんかじゃ理解できないぐらいの大きな御業を見せてくださるという意味で、そのピリピ人の4章7節とね、ちょっと通じるものがあるかなと思って、読んでました。はい、てな感じなんですけど、皆さんの方で、何かありますでしょうか。
昨日ね、私ね、日本にしばらく帰っていた生徒さんが戻ってきてレッスンしてほしいっておっしゃってくださったから、行ってきたんだけれども、その方クリスチャンで、それでお母さんのお母さんの体の具合が倒れられてね、体の具合が悪くて緊急帰国されて、でその後話を聞いたら1ヶ月間意識不明で、それでその後もうみんなダメだろうと思っていたら、そしたらその後意識が戻って、それで それでね、今どこまで治るかわからないんだけどリハビリの方に移されたっていう話をね、聞いたのね。それでもう2ヶ月間もそんな看病をしていたから大変だったでしょうっていう話をしていたら、そしたらもう話せば長いんだけれども、お母さんが倒れられて倒れられたその時に、あ、これついに来たと思ったっていう話をしてね、それでそれは話が長いからってそこ省略されてるかったので、どういう意味でついに来たっていうふうなことがちょっと分からなかったんだけれども、きっとお母さん、自分の家族の救いはお母さんから来るんだろうなっていうふうに思ってたんですって。それで帰って、それで意識が1ヶ月もない状態でいたんだけれども、自分は全然心配してなくて、それで大丈夫だっていうか、気持ちがあったからすごい落ち着いて看病を毎日できたっていうふうにおっしゃってて、それで妹さんとそこの家族がそのことによって教会に行くようになったんですって。それで自分が日本に行った時に通っていた教会なんだけれども、とても良い教会だから、そこの教会だったら妹と甥御さんを託してくれるなと思って託してきて、それであったから、これはすごく神様の計画を感じているから、自分は全然心配してなくて平安の中で全てを過ごせて、それでこっちに帰ってきたらどれだけ仕事はやっぱり帰ってきて2ヶ月もいなかったから大変らしくて、追いつくので大変らしいんだけれども、状態としてはまるで昨日、ね、行ってその次の日に帰ってきたような状態なんですって。それがどういうことかわからないんだけど、多分大きな揺れがなかったということなんだよね、うんうん、だからそれもすごい感謝のことでっていうふうなことでね、だから本当にいつも今回のことで感謝して過ごすことができたんだよねっていうふうな話をされていて、それで、今この聖書箇所を読んで、それでなんとなくそのことを思い出しました。
ありがとうございます。でその人はじゃあ今はもう元気、
お母さん、うん、お母さん、うん、お母さんね、まずどこまで治るかわからないんですって、
うん
うん、で意識は意識はあるんですって、それで立とうとする意思とかもあるんですって、
うん、
ただその脳出血の状態によって、それで脳出血ってこう縮まって、その出血が収まってこう小さくなってくるから、その状態でどこがこう機能が回復するかというところ があるから、うん、あのまだどうなるかわからないんだけどっていうこと、
うん、なるほど。いや、あの考えていけば振り返ればこういうことたくさんあるんだけど今ちょっと思いつかないっていうか、その神様が起きたかっていうような、どんどんどんどん道が整えられる時もあるし、誰かがいきなり癒される時もあるし、うん、あと自分が望んでない方の道を選ばれたけど結果的良かったとかね、そういうことでいろんな例があると思うんですけど、何かないですか皆さんの方で。
例を出せばいっぱい、そういうふうな、あの例を出せばいっぱいあるけどね、
うん、
うん、
例えばみんなが黙ってるから、
みんなが黙ってるから、もう私こういう風な不思議ちゃんの話になるといい。
不思議ちゃんの
話になる。
そっち消えちゃうけど。
ね、でもいやでもな、あの私が一番最初に宣伝前にあのうつ病になった時に、宣伝前にうつになった時に、あのもうこれはダメだな、あのダメだと思って、初めて祈祷会に行った時に、あのこれは何回も言ってるんだけれども、うん、祈祷会に初めて行って、その時キジさんとかもいたんだよね。それで、
そうですか、
いたいた。それでね、それで私が初めて祈祷会に来たから、嬢さんたちとかすごい喜んで、うん、それで、
うん、
それでね、あのあやさん、なんか祈祷課題ありませんかっていうふうに言った時に、実は今日私うつでって言ってね、ずっとうつでって言って、この後が治らないかと思って今日はやってきたんですっていうふうに、ね、言ってね、その時は本当うつ病だったから、あのなんていうの、外に出るのもやっとで、もうなんか毎日手を見て暮らすような感じになってたのね、うん、それでね、こんなことやってられないと思って行ったでしょ。そしたらね、あのホワイトボードにね、祈祷課題下田屋さんって書いてて、気持ち悪いって思ってたね美神社だったからさ、ね、になられてたなんて気持ち悪いって正直思ったのあれね、
気持ち悪いっていう表現じゃないんじゃない、
いや本当気持ち悪いと思ったの。
ノンクリスチャンだ
ったら気持ち悪いと思うの。ノンクリスチャンの気持ち悪いの、うん、
そうそうそう
そう、
あそういう意味、
ね、頼んでないし、
頼んでないし、
修道者とか未信者とか書いてあるでしょ、
うん、それで、
あそういうの、
祈祷課題で島田彩って書いてた、彩さんと書いて気持ち悪いと思って、私の知らないところで名前が
祈られちゃって
祈られててさ、正直思ったのね。それでね、その鬱になったから来たんですっていう風に言ったら、そしたらね、じゃあ島田さんに手を置いて祈りましょうって言って、みんなに囲まれて手を置いて祈られたのね。
あ、覚えてるわ。
それでね、それも最高に気持ち悪かったの、私
覚えてる。
もうそんとやめてくれって感じだったのね。でね、
なんかこうね、肩とかに置いて、
そうそう、肩とか頭とかみんなに囲まれてさ、
それ覚えてる俺も。
そう、それでさ祈られてね、それでその日あの初めて行って、それで夜遅いじゃない、あそこの祈祷会だから帰れなくて、次の日が JCFN のバーベキューパーティーだったのね、
はいはい、
それであやさんね、今日帰るの遅くなっちゃうから泊まってきなさいって言われて、うん、それで泊まって、それで、ね、次の日朝起きたけれども何にも状況変わってなくて、 まだ真っ暗だったのね、頭がそれでね、なんで全然聞かないじゃんとか思って、 JCFN のバーベキュー大会にもう暗い気持ちで出てる最中に、ね、突然幕がね開いたようにね、
うん、
もうね急にね、ちゃんちゃらんちゃちゃんちゃらんちゃって、早いのにね、うつが治ったんだよね。それですっごいびっくりして、ハミさんいるんだとか思ったんだよ。
なるほどね。
前の日まで気持ち悪いとか思ってたのに
それはでもいきなりだよね。
いきなり、
うん、
だからまあ神様いるっていうことを自覚したということの一つなんだよ、うん、宣伝前だから。
なるほどな。それ覚えてないのに、しょったんかな。おったはずやね、もう JCFN のバーベキューの前の日だった。
前の日で、ね、うん、いたの、うん、
でもジョーさんの時、
うん、
だってその日に肉の仕込みをしてたはず
なの。あ、なるほどね。いや、なんか覚えてるか、その日の
日、これ覚えてない。うちの教会でこれをやった記憶があんまりなくて。
いや、なんか覚えてる。
違うね、最後先生の時はあったけどね、ジョーさんの時はあんまり覚えてない。そっか、うん、あの、いや、なんかその理解を超えたとかね、思い描いてない形でっていうのをちょっと例を思い出そうと先週からしてたんだけど、なかなか思い出せずにいたんですけど、なんかないかなと思ってね。
まあ自分はね、あのまた前もこれ言ったと思うけども、まあ、ロボデンドの時ね、まあ 理解を超えたっていうのはちょっと大げさだと思うけどさ、なんかもうイエスさん、イエス様、俺すっげえなんかこう恥ずかしいんだけども、なんかもうやっぱり人に伝えたいし、まあ、やっちゃうねとか言ってこうやったらね、俺すっごい恥ずかなんかすごい上がり症なんですよ。なんかこう、まあ皆さん分かると思うけど、なんかこうバーッとしたりねするんだけども、なんか全然そのなんていうかその上がらなくて、なんかその変なおっさんとかにチャチャつけられてもこうなんでとかってこう昔だって聞いてたと思うんだけども、あそうですかっつってそうやって帰っちゃったりね、なんかそういうのって、まあこの理解を超えたじゃないけどね、理解は超えてはないかもわかんないけども、やっぱり自分をこう自分がなんか変えられるっていうか、その本当に精霊っていうのがこう入ってきてんだなというのが、まあ後で思ったら実感したというか、うん、なんていうかそのやっぱり、あと反面その自分のなんかそのなんてあるじゃないですか、そのこうまくこうなんかかっこよく伝えたいとかさ、そういうなんかもう本当に自分とかこうね思ってやるとかえって上がっちゃうんだよね、本当にもう何でもいいやって、あなたがいるからって思ってやったらもうなんか本当に全然緊張しなかった
っていうか、うん、まあ委ねるってところですよね、うん、
まあ、ただそのあれですね、ちょっと場違いかなっていうのもちょっと思ったけどね、こう場違いだなっつってね、そういうのはあるけどね、でもそれぐらいで全然緊張みたいなのないみたいな、
うん、
緊張って上がるね、上がることね、それはあんまりなかったね、
まあ、日本はどうやってやっても場違いでしょ日本だったらどこでロボ伝導でも場違いじゃん、ここはロボ伝導に向いてますね、ありえないじゃん、うん、日本は
っていうか、やっぱり聞き手がさ、なんかやっぱりその聞き手中なんか中心みたいな感じするんだよね、聞き手って感じ、アメリカってなんか聞き手じゃないんじゃないかな、
どういうこと、ロボ伝導だよ、
いやいや、そのミュージシャン、ストリートミュージシャンのことなんだけども、
まあ、一般的にでもストリートミュージシャンとまた別じゃない、
まあ別だけども、その
伝道でやってるんだね、
その例えばその歌を歌うってことは一応さ、そのあれでしょ、相手にこう伝え、なんていうか、そのパフォーマンスじゃん、それ、
うんうんうん、
パフォーマンス、まあ神様を伝えるパフォーマンスだけども、でも こっちの人ってなんかこう人ってあんま人よりもやっぱり自分がこうなんかこうそういう雰囲気じゃないかなと思うんだよね、
うんうん、
で日本ってなんかやっぱりカラオケとかこう持ってさ、なんかもう完璧な演奏なんだよね、で歌もこうなんかこうやってとか言って、そのやっぱりなんか相手がどう受けるかっていうのを感じてるような気がしたんですよ、自分は、うんうん、日本のこのパフォーマンスって考えた時ね、
まあまあまあ多分そうだよ、
うん、
いや、この間大清水さん家に行ったじゃん、キーさんと、
うん
うん、あの時に亀山美沙ちゃんが言ってたやん、なんかその大勢のための人にやるよりも、なんかあこの人が聞いてくれてたからっていう一瞬があったみたいな言い方してたやん、なんか、うん、やっぱりああいうプロの人って大勢の人に聞いてもらって名前だけど、ある時ちょっと話の細かいとこ覚えてないけど、ある人にすごい伝わったかなんかで、あじゃあその時は自分はこの人のために歌ってたんだっていうのが分かって、うん、それ以来なんか客の人数が少なくても歌えるっていうような、うん
あ
うん、それもだから普通そういう人たちの世界では大勢の人たちに歌ってなんぼっていう固定観念あるけど、
うん、
今日の箇所みたいになんかこう来たかっていうような部分もあるのかなっていうね、その、たった一人がそれで救われてもそれですごい見業なわけじゃん、うん、 という話を今聞いてて思い出した。
まあなんか諏訪部先生も言ってましたね、そういうことね。一人の人がいて、もう私はその人の前で説教するっていうか、そういうことをおっしゃってたことがありましたね、
うんうん。まあ、あとね、教会のウェブサイトに証とか載ってたら何年かに1回反応があったりしてね、それもなんかこっちはただ単に誰かに読んでもらおうかなって思ってやってて、それは もちろん誰かが読んでくれるんだけど、そしたらなんか意外なとこからね、これを読んで信仰に興味を持ち始めましたとか出てくると、やっぱり自分の想定外だったけど神様やっぱすごいとか思うことあるし、そういうオーディエンスがどうかっていうのも自分で勝手に決めちゃってる部分っていうのはどうかにあって、うん、でもやっぱりそういうのをネットならネットで一回出しちゃうと、そっから先は神様に委ねてるんだよね、
うん
うん、そしたらなんか思いもやらないとこから、こういうパターンのこういうの関係の人が読んでくれてたんだっていうのとかね、あったりすると、あ、やっぱその自分の考え以上のところを神様に行かれてるってと思っちゃうね。
内藤さんのお嬢さんはさ、うん、今回こういうのさ、内藤さんにこういう、ね、心にのなんかね、残ることを、うん、聖書願書があるからとかね、うん、そういうふうなことをね言ってくれるようになるってこと自体も ね、
そうだね、
すごい話だよね、うん、だってすごく前から涼子ちゃん知ってるからさ、
うん
うん、すごい話だ。
そうだよね、うん、教会に何回かバイオリン弾いてもらったことあるけど教会につながったことがなかったみたいな頃はね、うん、そうだ、確かに
何か心にこうね響くところがあったっちゃう、すごい話だよ、
うん、昔思うと特にそうだね、うん、なんか今日は静かだね、
もう話そうと思ったらいくらでも不思議ちゃんの話
いや不思議ちゃんっていうよりもポイントは自分の考えを超えたところの神様の技っていうあれだと思うんだけどね、うん、想定外のね、いやぶっちゃけうちの教会もまだそこを今から見るのかもしれないとか思うことがあってね、まあしんどいところを通ってきてここに来て多少は落ち着いてるけど、なんかこのままじゃないような気がするし、うん、いろいろあったものをところでよくね、よその教会に会うと、よその教会の人に会うとオタクも大変だねみたいなこと言われるけど、うん、ね、何度も言ってるように、つうかうちが一番今もしかしたら一番平和かもよってい
う、
ね、そういう言い方をするんだけど、でもこのまんまじゃないと思うわけね、このままでなんかもっと何歩もステップがあるような気がするけど、そういうのが見え始めた時に、一連のゴタゴタで通らせてこられたのはこういうことだったんだっていうのが神様そういうのを見せてくれるんじゃないかなっていう、そういうのきっとこうなるよとかきっとああなるよじゃなくて、将来的にこうなるんだっていうようなね、うちらが決めつけるあれじゃなくてね、祈りながら待ち望むっていうことだと思う。
まあ私も今日ヨハネの福音書4章を読んでたんですけども、イエス様がこういうことをおっしゃったんですよね。あ、昔なんかユダヤの人たちがパリサイ人の人だと思うんですけども、聖職者の人たちが神を礼拝する場所はすごい立派なとこみたいなことを思ってた時にイエス様がおっしゃったのは、どこで礼拝するかとこだわりる必要のない時が来ます。大切なのはどこで礼拝するかではありません、どのように礼拝するかです。霊的な真心から礼拝をしているかどうかが問題なのですっていうことをおっしゃったんですよね。まさにその通りじゃんと思って、
うん、
新たにこう、ガツンとい 生かされたという感じで、今ひささんが、まあ、言ったこと、うん、そうだなと思って思いましたね。じゃあ教会、本当この世的に本当見たら、あの素朴で小さいかもわかりませんけれども、あの、まあ、イエス様がおっしゃっていることはこういうことなので信じましょう、本当に。
そうね、あの、まあ、この話は長くなるからあれかやめとこうか。まあ、簡単に言うと、まあ、何か前にも教会で明かしたんだけど、そのうちの両親がどんどんダメになっていった時、あの祈ってて、そのまあある銀行のね汚職みたいな感じで詐欺っぽいことに親父がやられて、あのいろんな銀行から金が借りれなくなって、それで母ちゃんが心臓の病気になって、今度親父が脳梗塞になって、そういうもう立て続き何年かの間にどんどん出てきて、あのその中である母の時かな、祈った時に急に平安が心の中与えられて、なんか神様が大丈夫だって言ってるような声が聞こえたような気がして、あそうだ、うちの親父癒されるんだ、うちの母ちゃんも癒されるんだとか思ってたら二人とも死んじゃったでしょ。 で親父が脳梗塞で倒れた時に何人かの医者にかかって、自分はもちろんそこにいなかったけど、姉家族が姉親子で行ったんだけど、何十年もかかって小さい脳出血が、脳内出血がかなりいろんなところにありますって言われて、それでよくこんなんで子育てなんかできましたね、奇跡ですよって言われて、で何かというと親父って21歳の時にね、顔面ぐしゃぐしゃにする交通事故にあって、その時のことしか考えられないけど、ね、40年間それ以外大きな怪我してないから、それしか考えられなくて、だとしたら40年間ずっと小さい脳出血がいろんなところに親父の頭の中に出てきてて、それが脳梗塞とか脳遺血とかそういうことに ならなかった、40何年間守られてたっていう、それでうちら3人がとりあえず自立してしばらくしたらこうなっちゃったっていうような感じで、医者からするとすごい奇跡だって言われて、でも自分はその大丈夫だって言われた時に、あ、奇跡が起こるんだって勝手に思ったけど、その奇跡っていうのはこれからの奇跡ね、もう癒されるっていう奇跡が起こるんだと思って信じてたけど、2人とも結局死んじゃって、でもそれを思い返した時に、じゃあなんていうの、過去が奇跡だったんだっていうことをね気づかされて、でそれでそれに気づいた時に、まあ、ここじゃないけどさっき言ったピリピリ書のね4章のところ思い出して、やっぱり祈ってて自分の想定内のことを期待してただけだけど、やっぱり神様のことはすごいんだな、神様が考えることはすごいもっと大きいんだなっていうのを改めて思い知らされたっていうかね、この自分の人生というか、もう、まあ、もう話はもっと長いんだけどね、その事故がなかったら別の女性と結婚してたはずないな、親父はね、うちの母ちゃんじゃなくて、事故があったから、もう親父がね、事故があったから結婚する予定だった結婚考えてた女性が急に手紙を返したような感じで上京しますって田舎から出ちゃって東京行っちゃったんだけど、その後うちの母ちゃんと教会で仲良くなってって感じで、あれがなかったらうちら兄弟3人存在しない気がし、だから田辺家のこれまでが人生がこれまでの人生がみんな奇跡だったんだなと改めてなんか実感したっていうかね、その時やっぱ神様こう来たかっていうのは思ったんだけど、それも親父が脳梗塞にならなかったら分かんなかったことだしね、うん、なったからよかったんじゃないんだけど、でも我が家に関して言うと実は何十年にも起きるすごい話だったんだっていうそういうことかな。はい、他に何かありますか。振られるのを待ってるのかな、あの人は。何もないないんだ、はい、じゃあまあ、さっきも言ったように今後の教会がどうかっていうのをちょっとまあこれ誤解してほしくないんですけど、 教会の活動として何かやりましょうって言ってるんじゃないんだよね。この内輪だけで礼拝し続けるのはちょっと違うかもなっていうのを最近思うのがあって、だから一人一人が本当伝道するとかそういうわけでもないんだけど、前から言ってるようにやっぱりそのなんかね、外に対して一人一人が何かできりゃいいなっていう、具体的なことは分かんないけど、言葉で明かしするのもあれだし、伝道するのもありだし、そういうもろにクリスチャンっていう活動じゃなくてもやっぱり人に親切にするとかね、そういうちょっとしたことでもいいけど、何らかの形で外に向かってもね、一人一人が用いられるようなのも、オフィシャルな教会の行事とか活動にこだわり続ける必要はないんだけど、なんかもう一つなんか求められてるような気がするっていうか、それで祈ってるんですけどね。だから皆さんも祈り続けていただけたらと思います。はい、では、主夜の礼拝の最後にお祈りするんで、誰かお祈りお願いできますか。
ではします。はい、神様、皆さんに感謝します。今年も、去年も終わりました。本当に、あっという間の時に感じました。私たち一人一人、なんで本当にこの世の中にいるのか、神様の目から見れば本当に天のような時間です。その中で私たちは生かされ、そして生活し、生きをしております。偶然と思う人もいるかも分かりませんけれども、やっぱり偶然じゃないんだと私は思ってます。偶然ならなんでこの天のような人生を与えてくれたのか、歴史を振り返って何年もある中の一つの点であるのに、でも私はその点が広がり、そしてあなたと一緒に、全ての人と交わり、そして、本当に先ほど幸子さんも言ってましたけども、戦争のない平和な神様と共にずっと生きる、そういった、時が必ず来ると私も信じてます。それは死んでからかも分かりません。なんかうまいこと言えませんけれども、あなたに会えてよかった、それだけは思います。礼拝を本当にしている中、いろんな方々があなたを本当に慕っておりますから、神様は全て、一人一人の方々をご存知だと思います。この地球の上の一人一人の人々、あなたを知らない人々も含める、憐れみ、そして、祝福を与えておられますから、私はそれを信じます。今日の礼拝本当にありがとうございました。正治さんの病気、本当にあなたの奇跡が、栄光が照らされ、そして癒されますように。そして涼子さん、ゆうじさん、ゆきさんにその栄光が輝き照らされますように、どうぞ主をお願いします。一人一人の方々も祝福されますようにお願いします。この祈りをイエス様の御名によってお願いします。アメン。